第3日 A パウロは神によって権威を授けられて神を代行し和解の務めを遂行しました。第2コリント5章18節これらすべてのものは神から出ています。彼はキリストを通して私たちをご自身に和解させ、その和解の務めを私たちに与えてくださいました。20節ですから私たちはキリストのために大使であり、いわば神が私たちを通してあなた方に懇請しておられるのです。私たちはキリストに代わってあなた方に懇願します。神に和解させられなさい。20節和解フットノート、信者たちはすでに神に和解させられていますが、さらに一層神に和解するのです。これは人が完全に神に和解させられるのに2つの段階が必要であることをはっきりと示しています。第1の段階は罪人が罪から神に和解させられることです。このためにキリストは私たちの罪のために死なれました。それは私たちの罪が神によって許されるためです。これはキリストの死の客観的な面です。この面では彼は私たちの罪を十字架上で担ってくださいました。そしてそれらの罪は私たちのために彼の上で神によって裁かれました。第二の段階は天然の命に生きている信者たちが肉から神に和解させられることです。このためにキリストは私たち人のために死なれました。それは私たちが復活の命の中で彼に生きるためです。これはキリストの死の主観的な面です。この面では彼は私たちに代わって罪とされ、神に裁かれ殺されました。それは私たちがキリストにあって神の義となるためです。彼の死の2つの面によって彼は神の選びの民を完全に神に和解させられました。和解のこの2つの段階は幕屋の2つの幕によってはっきりと描写されています。第1の幕は帳と呼ばれています。罪人はなだめの血による和解を通して神にもたらされました。彼はこの帳を通って聖所に入っていきました。これは和解の第一段階を予表します。しかし第二の幕が死聖所の中におられる神から依然として罪人を隔てていました。罪人が死聖所の中の神にもたらされるためにはこの幕が引き裂かれる必要がありました。これは和解の第二段階です。コリントの信者たちは第一の幕を通過して聖所に入り神に和解させられました。ところが彼らは依然として肉の中に生きていました。ですから彼らはすでに裂かれている第二の幕を通過し死聖所に入って彼らの霊の中で神と共に生きる必要がありました。この手紙の目標は、彼らを死聖所にもたらして、彼らを霊の中、すなわち死聖所の中にいる人とならせることです。神に和解しなさい、と使徒が言ったのは、このような意味です。これがキリストの中で完全に成長した人を捧げることでした。B、和解の務めは罪人を神へと連れ戻すことだけでなく、これ以上に信者たちを絶対的に神の中へともたらすことです。C、私たちが完全に主と一になり、完全に主の中におり、主に 完全に私たちの中にいていただくようになるまで、私たちは和解の務めを必要とします。